まるでアホという地名が存在するかしないか、ほとんど神は存在する、存在しない、この真っ向からぶつかる2つの主張が同時に正しいということはありえません。例えば納豆は存在する、納豆は存在しない、この答えはイエスかノーのどちらかであって、この両方が同時に正しいということは非論理的だし、この両方が同時に間違っているというのもまた非合理的です。人によって答えって変わってくるじゃないですかね。っていうことはありえないわけです。納豆が美味しいかどうかっていう人によって変わってくる相対的な議論ではなくて、存在するかしないかという絶対的な答えが求められる議論の中に私たちはいるわけです。しかしあなたには選びたいことを選んで信じたいことを信じる権利があります。論理的であろうとなかろうとあなたには選ぶ権利がある。ただそのあなたの選び信仰と真理真実は全く別物であるということをここで確認しておきましょう。今回は神を超自然的な存在と定義します。つまり神とは全てを知っている全知全能であり、同時に全ての場所にいることができる偏在の性質を持っているということです。それではその存在の真偽を科学的に、つまり客観的な証拠を用いてできるだけフェアに探っていきましょう。神の存在に関する4つの立場とその正当性を順番に検証していきましょう。まず1つ目は無神論の賛成論。これは神は存在しないという考えを肯定する立場です。2つ目が有神論の反対論。神は存在するという考えを否定する立場。次に有神論の賛成論。これは神は存在するという考えを肯定する立場。そして最後は無神論の反対論。まず無神論の賛成論ですが、これを科学的に証明することは実質不可能です。なぜなら存在しないという主張は全ての可能性が徹底的に調べられて初めて有効だからです。まるでアホという地名は存在するかしないか、ほとんどの日本人はそんなものあるはずがないよって言うかもしれません。そしてあなたがそれを信じるのは自由ですが、存在しないと主張するためには全ての地名を知ってチェックしなければいけません。もしあなたがたった一つたった一つでも知らない地名があれば、存在しないと主張することはできません。同じように超自然的な存在、つまり神が存在しないと主張するためには、地球上の全ての町や国、太陽月を含めて分かっているだけでも2000億以上あるこの銀河、そして同じような銀河がまた2000億以上、これを調べなければいけません。これはたとえ 99% の銀河をあなたが調べたとしても、まだ200億以上の銀河が残っていることを意味します。これは無理なんだよね。無神論の賛成論を科学的にサポートすることは実質不可能です。有神論を否定する根拠として悪や苦しみの存在がよく挙げられます。全能の神が愛ならば、なんで悪や苦しみがあるんだ、悪や苦しみの存在こそが神が存在しないという証拠ではないのかという理屈です。確かに多くの人がそう考えていますが、少し冷静になりましょう。こう考えてください。いつも優しいはずの A さんが今日はなぜか意地悪に見える。さあ A さんはもう存在しなくなったんでしょうか。そんなことはありません。 A さんの意地悪という性質はその存在を否定するわけではありません。同じようになぜ悪や苦しみが存在するのか、この問いは解決を必要としますが、多くの無神論者のようにこの問いをもって神の存在を否定することはナンセンスです。それともう一つ、もし仮に悪や苦しみが神が存在しない証拠として扱われるならば、その逆に位置する喜びや幸せは神が存在する証拠として扱われるべきです。それがフェアな考え方です。どちらにしても苦しみの存在、神の存在、これは根本的に全く別のお話なんです。有神論の反対論にはもう一つ大きな問題があります。それはこの宇宙がどのようにして始まったのかという宇宙起源に関するものです。有神論の反対論を支持する多くの人が科学的だからという理由でビッグバン理論を受け入れていますが、このビッグバン理論は彼らが言う 科学的根拠を実は満たしていないんです。ビッグバン理論によるとこの宇宙は特異点という一点から始まりました。ではこの特異点とは一体何なのか。スティーブン・ホーキングは科学法則の崩壊する点であると言っています。つまりこの特異点とは科学的にも物理的にも説明のできない、さらにはどこからいつなぜ来たのかということも誰にも分かっていないものです。ビッグバン理論を信じている人たちは創造論は科学的ではないと言って非難しますが、実は彼らのビッグバンも科学的ではない特異点から始まっているんです。今回の検証で分かったこと、それは無神論の賛成論、有神論の反対論、これらは科学的にサポートされていないということです。私たちには信じたいことを信じる権利があります。しかし客観的な証拠は真実を明らかにします。それではまた次回お会いしましょう。